リスナーの皆さん、こんにちは。韓国で俳優、YouTuber として活動している武田博光です。
韓日の通訳として活動しているイジンヒョンです。映画、ドラマや文学など韓国の様々な作品から見える韓国社会について掘り下げるカルチャーラボ K です。
今日も K カルチャーの魅力を探求していきましょう。カルチャーラボ K 所長の成川さんです。こんにちは。
こんにちは。映画ライターで文化評論家の成川彩です。
はい、まあ、この番組始まってから成川さんとね、うん、お会いする機会がすごく
一気にね増えましたよ ね,
ね, ね。なんかいろいろお話も聞くんですけど、最近はいかがお過ごしですか？
はい、最近はソウルで友達の弟の結婚式に行ってきたんですけども、
う
ん、
友達の弟
なかなか日本では友達の結婚式には行っても友達の弟の結婚式までは行かないですよね、うん。
まあ、でも仲良ければ韓国はね結構兄弟の結婚式も行きますよね。
そうですね、うん、弟は私に3回会ったことあるっていう程度だったんですけど、まあ、韓国基本的に日本に比べて結婚式の参列の人数が多いので、うん、はい、まあ、そこまで近い間柄でなくっても行くことがあると思うんですけども、まあ、過去には友達のいとこの結婚式とか
それ会ったことあるんですかね
初めてですね。
いやでしょ
初対面でした。はい、まあ、そういう一回も会ったことないような結婚式にも行ったことあるんですけども、はい、まあ、基本いっぱい招待状送って来る人もいるし来ない人もいるし、うん、呼ばれてないけど、うん、ついて行ったりと、うん、いうことが、まあ、日本に比べて、まあ、全体的にちょっと緩い感じがあると思うんですけども、
ね、
ま
あ、ご祝儀もねだいぶ割安ですよね、う
んうん、ですよね、うん、日本はねちょっと呼ぶのもねなんか負担かなとかいろいろ考えちゃいますから ね,
ね, そうですよね。
で服装もかなりカジュアルな人が多くって、
確かに、
まあ、8月で暑かったというのもあって、うんうん、T シャツの人もいたりして、
うん
うん、まあ私は普段あまり着ないワンピースを着て行ったんですけども、はい、ちょっと浮いてました、はい、ちょっとやりすぎみたいな
ご親族の方かなってね、
そうそうそう、まあ、ご親族と一緒に写真撮りましたけど、
ね、ワンピースって
だけでそうそう、ほんとほんと、うん、まあ、友達ですらね、弟の結婚式なのにシャツとなんかパンツみたいな感じで結構普通の格好で、うん、
あ、お姉さんなのに、
そうそうそう、
まあ、大体ね、お姉、家族は反目とか着たりしますけど、
ね、
そうですね、
なので私の方がちょっと目立ってましたまあ改めて日本とだいぶ違うなと感じました。
なるほど。
いやでも僕結構結婚式にはスーツで行くようにはしてるんですよ。
あ、浮きません？ちょっと浮いてますよね多分。
いや今日もそうですけどこの時期だとアロハシャツで行くわけにはいかないじゃん。
全然行けますよ、行けますよ、行けます行けます。本当行ける行ける。
難しいよ、俺そこまでの強心臓じゃないよ。
でもさすがにアロハシャツは見かけないけど、
いないでしょ。
ただ行ってもそんなに不自然のないぐらいの雰囲気ではありますよ。
まあ雰囲気ではそうよね。ね、う
ん、まあ、式場のスタッフかなみたいな感じは。
スタッフもいないでしょ。ということでまず最初にここでお便りをご紹介したいと思います。はい、埼玉県の滝沢正雄さんからいただきました。本日高知県馬路村出身の方がオーナーである職場近くのイタリアンレストランに昼食に行き、うん、オーナー兼店長の方にこの前ラジオで八金の語源について聞きました、うん、と言ったところ笑いましたとの回答私もこれまで韓国の国営放送のパーソナリティの方に下ネタを言わせたく何回かチャレンジしましたが、
どういうことですかそれは。
ひまわりさんとラムちゃんの鉄壁の検閲に引っかかり不発に終わりましたが、今回パーソナリティの方自らおっしゃっていただき
私です
検閲にもかからずとても嬉しく思いました。その店では何回か八金地鶏の料理をいただいたことがあります。身が締まりとても美味しいです。高知県出身で私の永遠の KBS への投稿者ライバルである広岡敦さんにぜひご馳走したいと思っています、うん、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。多分八金地鶏も多分元気に走り回って、それで身が引き締まってるのかなと。
それで美味しいってことなんですかね、
うん、だと思いますけどね。
この八金もその八金なんですね、
と思いますよね
まあもうおっしゃってますけど、もう検閲には引っかかってますからですね
今日は言わないようにします、はい、
あまり触れないでください
ってあれも検閲ですからね、
はい、
まあ、朝ドラのおかげで東京の高知のお店にも結構流行ってるみたいで、はい、よく聞きます最近。
一応食べてみたいですね、うん、結構身が締まって美味しいということなんだよね、
うんうん、竹澤さん広岡さんにご馳走したいということだったので、ぜひお二人で行かれた月には
そうです、ね、
またお便りいただきたいですね、
はい、で KBS にもお待ちしております、
はい、
まあ、これからもどんどん新しい企画を作っていきたいので、うん、リクエストもよろしくお願いいたします、
はい、ではまずここで1曲聴いていただきましょう。男性よりたくましいイメージのあるコーチの女性の話ということで、1曲目はエスパの曲でいきたいと思います。今韓国でかっこいい女性ガールクラッシュのアイコン エスパの新曲です。エスパでダーティーワークです。
さてここからは先週に引き続き NHK の朝ドラ虎に翼のディレクター安藤大輔さんとのスペシャルインタビューをお送りします。
前回はドラマの話を中心に伺ったんですが、今回は安藤さんがこれまでどんな風に韓国と関わってきたのかについて聞いていきたいと思います。
安藤さんは1983年生まれということで、私たちみんなほぼ同世代、なんですけども、ご出身福岡ということで、私も結構福岡行くんですけども、とにかく韓国が近いということと、韓国に関心ある人が多いなっていうことをいつも感じるんですけども、安藤さんもやっぱり大学で朝鮮語韓国語を専攻したのは、それだけ韓国を身近に感じられたというのがあるんですかね。
そうですね、福岡出身と今言っていただきましたけど、思い出せばその昔僕83年生まれで90年代福岡にいてという時代に、なんか東京とかよりも早くこう街中にハングルとかその標識とか増えてたようななんか印象はあるんですよね。で僕が中学校の時、当時の公立の中学校、結構福岡そのアジアとのなんか交流を盛んにやってまして、中学の修学旅行がプサンキョンジュ韓国だったんですよ。
中学で海外ってあるんですね。
しかも行き先がまるで韓国の中学校の修学旅行のキョンジュって
船で行けますから、高速船だと3時間、だからなんか全体を2チームに分けて、行きと帰りで、行きフェリーで帰り高速船のチームと、行き高速船で帰りフェリーのチームみたいにして、その船で行く韓国修学旅行やって、それが本当初めての韓国ですし、全然覚えてないんですけど、ただ何かこう身近なこう原点にはなってたのかなと思います。
なるほどね。で、韓国にも、留学されたということなんですけども、それは時期としてはいつ頃でどちらに留学されてたんですか？
はい、僕が2002年に東京外国語大学の朝鮮語専攻に入学しまして、その後2004年5年あたりで交換留学で、ソウル大学に入学して、
ソウル大学に
行きました。だからちょうど2002年日韓ワールドカップ
ですね。
で2003年あたりで冬のソナタのブーム、第一次韓流ブームみたいなのがあって、ものすごく交流が盛んになってる、まさにそういう最中に行って、やっぱりそういう熱気を肌で感じたというか、有川さんもその辺ですもんね。
ほぼ同じですよね。私2002年に最初語学留学して、2005年交換留学だったので、ちょっと時期被ってるんですね。
そうですよね、どっかで
バッターの新潮のあたり
で横
で飲んでたから、
多分合ってたと思います。
当時新潮ですもんね、
高円寺か新潮
話ですけど、今週も和田高円寺の話が出てきましたけど、でもどうですか、その頃からこのなんか今演出なさってるじゃないですか、の韓国映画だったり韓国ドラマ、こうやってその作品の制作に携わって、いたんですよね。
はい、そうですね、僕はもともと今 NHK のドラマの仕事をしていますけど、その学生の時から映画とかドラマを作る仕事をしたいなっていうのがまずあったんですね。そういう道に進んだり、そういうことが学べる大学も考えてたんですけど、一方でその国際関係とか、韓国の興味が、出てきて、大学はそっちを専攻したんですが、その一つの大きなきっかけはやっぱりその首里とか JSA みたいな、ああいう韓国映画がこれまで全く日本の人たちが知らなかったけれど、なんかすごい面白いものが出てきたぞっていう、やっぱ感じにちょっと自分も惹かれてというか、なんかそれが一番大きかったなというふうには思ってるんですね。でそれでその留学をしまして、さっきソウル大に行ったと言いましたけど、ちょっと私の能力ではなんかソウル大でうまく馴染めなくて、
ソウル大の普通の授業聞いてるってことですね。
北端っていうその語学堂にも通い、で一方でその学部の授業、言語学科なんですけれど、そういう授業も取ってはいたんですけど、ちょっとあんまりその韓国のお友達もなんかできないまま、日本のなんか知り合いのおじさんとばっかりつるんでるみたいなしばらくあって、ただその途中でちょっとその韓国でちょっとインディペンデント映画でその日本と韓国にまつわる作品 があるので、うん、あの手伝ってくれないかみたいな話があって、うん、はい、でそれはもう映画の現場とか即やりたいですから、うん、まあ、やるやるってなって、はいはい、あのやるようになったんですね、
はい、
だから本当その後半はもう完全に学校をサボって留学生活をサボってそういう映画の現場をやるようになって、
へ、
まあ、でもそれがやっぱり言葉は伸びましたね。
しかも映画の現場じゃないですか、はい、なんかいろいろ学べることもたくさん、その学校では全然学べないような、例えば韓国映画の世界ですから、
そうですね、
あったんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんか差し支えなければその参加された作品ってどんな作品なんですか？
それはヌンブシンハルという日本語だと眩しい一日という映画で、
はい、
日韓が終戦60年を迎えたタイミングだったんですね。だそういうタイミングで、はいはい、その日韓の歴史を見つめるオムニバスを作ろうみたいな、うん、まあ、小さいそのインディペンデント映画なんですけど、
はいはい、
その2時間ぐらいの中で、日韓にまつわるお話が3つある、うん、あのショートストーリー3つのオムニバス映画、う
ん
う
ん、
そのうちの1つの宝島っていう映画がまず最初に関わったものでした。で最初はそういう映画がやっていて、日本の女優さんを探していると、うん、韓国に今いる、日本の方を探しているみたいな、
うん、
この前話した虎に翼のハヨンスさんと逆のパターン
ですよ ね、 そうですよね、うん、
韓国にいるけど日本人で、うん、韓国語もちょっと分かって日本語でお芝居する人いないかっていうのを、いないっていうのから始まって探してみます。
さすがに安藤さんが、ね、その役を演じるわけにもいかないし
できたらよかったんですけど、また今頃違う未来が待ってたかもしれないその役者さんを探す中で制作側ともやり取りをするようになって、人を紹介したり、まあ、そうすると通訳みたいなこともしますし、
でその時点で通訳できるぐらい話せたっていうのもすごいですよね。
なんかできたんですね、
雰囲気 で、
でそれでオーディションを手伝うことになり、でオーディションでその監督の横で偉そうに通訳してで役者さんを選んでっていうのから始まって、で結局それが制作が進んでいく中でやっぱり通訳だったりその台本が日本語の部分をどうするかみたいな問題も出てくるので、まあその辺も手伝いますという感じで、あのずっと入り浸るようになって、通訳をやり助監督みたいなことをやるようになり、で現場ではそのセリフが OK かどうかをジャッジするっていうのも必要だったので、結局その監督の横でそのスクリプターという、まあ、記録さんとも言いますけど、
はい、
今どんなものを撮ったとかセリフどうだったとかを全部こう記録する係の人が映画ドラマにいるんですけど、まあ、そういうことを一回もやったことないのにやったりしてましたね。
すごいですね、
すごく貴重な
体験をされました ね、
なかなかやりたいって言ってもね、学生ではやれないことですよ ね、
それでやっぱ自分も楽しいもんだから、あの一生懸命現場で声とか出して早くやりましょうとかこういうことを言ったりしてるんですよそうするとやっぱ撮影現場の作法をまだ知らないペーペーすぎるから、
うん、
その照明部の親方みたいな人がちょっとおい安藤来いとか言うお前なそういうことじゃないんだよ現場あのガチで怒られたりしたんですけど、でもそういうのが本当嬉しかったっていうか、なんか一スタッフとしてなんか向き合ってくれてたなと思うし、本当怒られたっていうのもやっぱ一番そういうのがあったので韓国語も伸びざるを得なかったっていうか、
まあ、当時20代前半ですからね、
22、3とか、
まあ、若気の遺体じゃないですけど、エネルギッシュな、ね、まあ、安藤さんがそこにいたわけですよね。
素晴らしい、すごい聞いてて羨ましいなと思ったのは、うん、私も2005年まさに韓国行って、
うん、
私全然声かからなかったですよね、
うん、女優としてちょっと見つけられなかった
んです
じゃなくて、あの韓国映画すごい好きで、あの、まあ、プサン映画祭とかも行きたいけど、なんかチケットの取り方もわからないとかで何にも関われなかったので、関われるものと思ってなかったんですけども、でなんでそんな話するかというと、あの杉野キキさんっていう女優さん、うん、はい、プロデューサーとか監督もされてますけども、うん、私朝日新聞の時に杉野キキさんの担当だったんですよ。そうなんですよ。で結構インタビューしたりコラムをレガンしたりっていうことをやっている中で、うん、杉野さんが今おっしゃった眩しい一日が最初に出演された映画だったっていう、で韓国に留学してる時にその眩しい一日があって、そう出演したのがきっかけで女優の道を進むっていうことだったので、あ、みんなそうやって留学して映画の道に入っていけたんだみたいな
2006年に僕初めて韓国来てるんですけど、 杉野貴樹さんの話、どこ行っても、まあ、僕は役者したいから生きてるじゃないですか。で、いろんな製造会社でそう やりたいんです、やりたいんですとか言ってたら、杉野貴樹さんの話めちゃめちゃされましたよ。
あ、ですよね。
本当にさっき言ったそのオーディションでまさに出会ったのがその杉野さんだったんですけど、まあ、杉野さんも同い年だったんですけど、
ですよね、まあ、
その杉野さん曰くそのオーディションで監督の横で偉そうにしてるからめっちゃ年上と思った偉そうだったということを言われた記憶
なるほど、はい、みんな繋がってたんです ね、
そ, うですね。それではここで一曲聴いていきたいと思います。今日はせっかくなので安藤さんに曲を選んでいただきたいと思うんですけども、うん、どんな曲を聴いていきましょうか。
はい、説明長くなるかもしれないんですけど、
はい、
オギオディオラという曲を、う
ん、オギオディオラ、これ翻訳しようがないんですけども、うん、どんな言葉なんでしょうか。
僕が説明するんですね。オギオディオラ、ちょっと船歌というか、船をスーッと漕ぐ時のそのローを漕ぐ、まあ、その掛け声というか、そういうところから来た言葉だと思うんですけど、うん、この曲もともと僕知ったのは日本の映画の頑張っていきましょいという映画の主題歌だったんですね、うんうんうん、
なるほど。
でその映画もとても素敵、ボートを漕ぐ、ボート部のお話で素敵、すごくその曲も合っていてよかったんですけど、うん、なんか高校の頃に大学に入学する頃になんか友達がなんか好きな曲を集めた MD をくれたんです
よ、うん、MD 懐かしい、
ミニディスク
時代を感じる、
でその中にそのこの曲の英語版が入ってて、なんかすごくいいなと思って聞いてたんですけど、結構後になってから、あ、これ韓国の人なんだと、でそのしかも韓国語もあるんだっての知って、なんかすごく思い出にも残っている曲なんですね、
はい。それでは聞いていきましょう。イーサンウンでオギオディオラ。はい、イーサンウンでオギオディオラをお聞きいただきました、
はい。
先ほどもお話にありましたように、うん、まあ、独特な留学経験もされて、ね、その後 NHK 入社が2008年だそうなんですけれども、はい、入社前に短編映画も撮られてるということなんですが、しかもヤン・イクチュンさんが出ていたとか、これはどんな映画だったんですか。
はい、これは私は故郷が福岡なんですけれども、はい、その自分の祖父がその福岡の筑豊の炭鉱関連の仕事をしていたんですね。炭鉱夫ではなかったんですけど、
はいはい、
でそこでその炭鉱で働いていた朝鮮の人にその祖父が子供の時に会ったというような話をよく聞いてたんですよ。でなんかそれがそんなことも知らずに自分はこう韓国とかに興味を持って留学していた中で、あ、なんかその自分の祖父がそういう体験をしていたんだっていうものもなんかすごくリンクするところもあって、うん、ずっとこう自分の中にあったんですけど、でその留学を終えてちょっと自分でも映画を作ってみたいなと思った時に、あ、それを物語にしてみようというふうに、だから朝鮮人のその炭鉱夫と日本人の少年の交流の話なんですね、うん、
はい、
でこのヤン・イクチュンさんというのも実はさっきの眩しい一日の現場で出会ったんです、うん、本当にこういろんな縁が重なってるんですけど、留学中に結構映画祭にいろいろと通っていたりして、うん、である時期その短編映画を見に行くと、もうどんな作品にもこう出てるすっごいいい味のおじさんがいるなと思って、大好きになったんですね。それがヤン・イクチュンさんで、その時は本当にお客さんとして、あ、なんかこの人のお芝居素敵だなっていう、なんかすごくこう共感させるってくるなと思っていたんですけど、でさっきのその眩しい一日という作品のリハーサルに行った時に助演でキャスティングされていて、ああ、ヤンさんファンですみたいな、そんな出会いから始まって、で彼としてもね、そんな日本の謎の
子が今でこそですけ
ど、ね、そんな作品まで見てるってやっぱちょっと驚いたみたいで、そこでもすごく仲良くもなって、でその後そのヤン・イクチュンさんが自分で撮られた短編映画のお手伝いもしたりして、
あ、
まあ、そういうご縁があって、自分がそういう映画を作りたい時にちょっと日本に来ていただいて、うん、自分の実家でホームステイしてもらって
楽しそう
映画を撮ったという経験がありますね。
なんかつながりがつながりを呼んでるような、
でその後にヤンさんはご自分で主演もして監督もした、うん、その息もできないという映画がものすごくもう傑作を作って、うん、
その前でよかったですね。
そうですね。ギャラが払えない可能性がありました。本当にやっぱこのいろんなご縁がつながって、うん、それが本当今日ここにまでつながってるなっていうのを感じるので、うん、
本当にありがたいと思います。
私もまあ福岡行った時にお会いしてるので、はい、まあ、そんなに、ね、まあ、たくさんの人にお会いするのでいちいち覚えてないと思うんですけども、すっごい印象に残ってたのがやっぱりヤインチさんが出てる映画を撮ったっていう、うん、でもそういう人が NHK にいるっていうこと自体が、へえ、そんなことあるんだっていうのが印象に残ってたんですけども、はい、まあ、もう一つ気になるのが武田さんとの出会いも多分映画だったと思うんですけども、 まあ、それはどういった映画だったんですか？
武田さんは韓国映画の現場で活躍している日本の方がいるということで、武田さんの存在は知ってたんですけど、僕がキム・ギドク監督が日本で映画を撮るっていうのをちょっとお手伝いをすることになって、うんうんうん、少しその現場一緒に、まあ、助監督みたいなことをしたりとかお手伝いをした経験があるんですけど、まあ、その映画に武田さんも出られてたんですよね。
そうですね。
なるほど。
まあ、ストップという映画なんですけど、これ2017年公開されたんで、はい、まあ、撮ってたのがその前なんですね。僕だからね、先週も言ってましたけれども、本当に10年ぶりぐらいに本当にこうやってお会いしたということなんですけれども、まあ、でも正直僕このもちろんね、安藤さんのことももうずっと覚えてますけど、このね映画の前後含めてすっぽり記憶が抜けてる。
何ですか、なんか辛いことがあったんですか？
これまあね、すごい急に来た話だったんです、この話自体が。うん、で、まあ、さっきもおっしゃったようにこの原発事故がテーマってちょっと軽々しか扱えないようなテーマじゃないですか。なのにかかわらず結構しっかりな役だったんで、うん、これここ全然考える時間ねえよと思って、もすごいもうパニックってたんです。で、まあ、安藤さんも多分現場いらっしゃったから分かると思うんですけど、現場も結構なんていうかな、監督一人で撮られてる映画だったので、
そうですね、
ですよね、結構いろいろ大変だったんで、もう完全に俺記憶ないんですよね。
本当究極の自主映画スタイルで撮っているみたいな、
ですよね、
ある種新鮮だったしびっくりしましたよね。
だからちゃんと安藤さんの喋ったのも打ち上げぐらい、
そうですね、
本当にな
るほど、
打ち上げぐらいでしかちゃんと喋れなかったですよね。まあ、そういうようなつながりありましたね。こうやって短編映画から始まり、今ね、この僕たち一緒にさせていただいたそのキム・ギドク監督の映画もそうなんですけど、
はい、
日韓の撮影現場に結構いろいろ入られてるとは思うんですけども、はい、どうですか、安藤さんから感じるその日韓の違い、撮影現場の違いだったりなんかあったりしますか？
まあ、僕ちょっとそのいわゆる大きな商業的な映画だったりドラマにいたことはないので、まあ、どうしてもちっちゃい映画の経験でしかないんですけど、でもそういう現場でもやっぱり食事をするっていうね、よく武田さんも言ってますけど、うん、食事をしっかりとるみたいなのはやっぱり感じますし、うん、あとはその当時からものすごくスタッフがやっぱ若いんですよね。
なるほど、
確かに、
うん、なんかだから若い人の力をものすごく感じるというか、うん、あるそういう新陳代謝も早いというか、うん、なんかそれがその当時の自分からしても、だ自分と同じぐらいの人がもう現場の第一線でバリバリやっているのがすごくすごいなと感じた記憶はありますね。
いや僕のだってマネージャーがね韓国の人なんですけど、日本の現場に行くとみんな年配の方ばっかりだからすごく気使うって言ってました。
なるほど、
って言ってましたから、だから韓国それだけ若いんですよ。
若いですよね。
そういう違いがあるとやっぱ演者さんとしても俳優さんとしても何かちょっとこう姿勢を立たせたりとかなんか変わってくるんですか？
いや僕からとしてみればそういう技術スタッフさんとか年配の方の方が安心はできるじゃないですか。
ああなるほどね。
あるんですけど、若い人はすごい動き早いし、すごい吸収するし、何でもすぐ対応できたりするから、そういういい部分もあるんじゃないかなと思いますね。
そんな違いもあるんですね。
まあ、今おっしゃったようにやっぱその速さと適応力、対応力みたいなものは、まあ、今結構日韓合作がいろんなところで増えているけど、やっぱ日本の制作者とか役者さんが韓国のスタッフさんと会った時に言うのはやっぱそこですね。とにかく早いし、
早い。
で、やっぱその場で起きた変化とかにも、まあ、ものすごく柔軟にやっぱ対応するし、その適応力の凄さ、まあ、そういうところはぜひ、ね、僕たちもまた機会があったら学びたいなと思うところですね。
まあ、パリパリの民族ですから我慢できないんですよもう。ということで話は尽きないんですけれども、もうだいぶね2週にわたりたくさんのお話をお伺いしましたが、安藤さんいかがでしたか？出演された感想をぜひお聞かせください。
いや、こんなにたくさん話を聞いていただいてありがとうございます。まあ、前回も言いましたけど、まあ、虎に翼というドラマをやって、自分としてもその自分がずっとやってきた韓国とのつながりみたいなことを大きな舞台で活かせた 作品だなと思いますし、うん、それがたくさんの人に届いてるっていうのは嬉しいし、うんね、放送終わって1年経ってもこうやってお話ししてくださるっていうのは本当に嬉しく思いました。
どうですか、今後の抱負なんかっていうのも何かありますか？
そうですね、うん、さっきも言ったんですけど、やっぱり今いろんな形で映画とか配信の作品とか民放のテレビ局でも、日韓に限らず、うんうん、アジア全体もそうですけど、そうですね、合作とかどんどん増えているじゃないですか。やっぱでも協会がなくなってきている中で、うんうんうん、もう日本がとか韓国がっていうことじゃない、なんかすごい一つの同じそのアジアとして面白いものを作って、やっぱ世界にと戦っていこうみたいなことはやっぱどこもみんな思ってると思うんですよ。そういうところで自分も NHK というところで仕事をしながら、こうやって KBS とのつながりも、ね、生かしていきながら、うん、また何か面白いもの、新しいものを作っていけたらいいなというふうに思っています。
はい、多分武田さんとまた一緒にお仕事されることも、ねね、ありそうな気がしますよね。
打ち上げだけじゃなくてね
現場だとめっちゃ厳しい可能性ありますよ。
本当ですか？想像つかないですけど。
そんなことないですビクビクしてやってます。いやいやいや
私はもう個人的に安藤さんにお話聞きたいと思ってたんですけども、うん、なかなか飲み会の席ではそんなに、うん、何でもかんでも聞けないので、はい、こういうインタビューという形を通して実現しました。ありがとうございました。本当に個人的なお話までたっぷり伺いました。ありがとうございます、はい、で安藤さんのような方が増えれば、うん、ドラマや映画などの作品を通して両国の相互理解がますます進むのではというふうにも思います。
はい、ということで本日安藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のカルチャーコード、今後の韓日映画ドラマ界を背負う安藤大輔に注目。
はい、ここまでカルチャーラボ K 第21回目の放送ではスペシャルインタビューとして NHK ディレクターの安藤大輔さんをお招きして、前回の朝ドラ虎に翼に関するお話に続き、安藤さんのこれまでの韓国との関わりについてたっぷりお話を伺いました。リスナーの皆さんいかがでしたか？ぜひ番組の感想をお送りください。
宛先はjapanese@kbs.co.kr japanese@kbs.co.kr です。ぜひ番組で紹介してほしい韓国のコンテンツがあれば何でもいいのでお寄せください。この番組は Spotify でもお聞きいただけますので、ぜひ番組名カルチャーラボ K で検索してみてください。では所長、次回はどんな作品でしょうか？
はい、次回はドラマ旅やおかえり、うん、韓国のタイトルはヨヘンウテシネトリミンダ、旅を代わりにいたしますというタイトルなんですけども、
気になるタイトルですね。
はい、で8月2日からチャンネル A で放送が始まったドラマですけども、うん、原作は原田マハさんの小説ということで、うん、日本でも NHK でドラマ化されてるんですね。はい、韓国版はガラッと変わって韓国の地方を旅する内容となっています。
面白そうだ、
はい、ということで後半は韓国の地方旅について語り合いたいと思います。
あと武田さんからお知らせがあるそうですね。
はい、私、個人的なちょっと都合なんですけれども、はい、9月の中旬ぐらいまでちょっと1ヶ月間、うん、修行の方に行かなきゃいけなくなってまして、
恒例の
、はい、なので僕の代わりにはその間ピンチヒッターの方が、うん、頼もしいピンチヒッターだと思いますのでね。
誰だろう。
いや、わかるでしょうということで皆さん申し訳ないんですけど、また1ヶ月後お会いいたしましょう。
それでは皆さん、来週も水曜日にお会いしましょう。カルチャーラボ系、ここまで研究員のイジンヒョンと
武田博光、
所長の成川綾でした。